プレジデントオンライン音声版。古文は人生の役に立つのか、このことを考えていきたいと思います。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、我が子になぜ古文を勉強しないといけないのかと問われた時の頭のいい親の返答フレーズ3パターンという記事です。古文勉強する意味あるのか、子供に聞かれた時にあなただったらどう答えますか。この問い投げかけている相手は、まあ、カリスマ古文講師として知られている吉野圭介さん、元不良っていうのが売りでですね、うちのサイトの写真見ていただくとわかるんですけども、リーゼントビシッと決まっていて、なかなかね、個性的な方ですよ。グレていた頃の若い吉野さんの写真もうちのサイトに載ってます。ぜひご覧いただきたいんですが、大変有名な予備校の先生で、代々木ゼミナールとか東進ハイスクールで古文をずっと教えておられる方なんですよね。教え子ですなんていう方からネット上でもこの記事へのコメントをいくつか見かけました。とプロフィールにですね、国語の偏差値を25から86に上げる猛勉強って書いてあったりとか、なんかちょっと略歴が盛られてるんじゃないかっていうご指摘もいただいてまして、まあこれ吉野さんから申し出いただいたものをそのまま載せてしまってるんですけれども、ちょっとこれはこちらの方でもう一回確認しないといけないかななんてことも話し合っています。まあちょっと、器用方変っていうと変ですけれども、まあ吉野先生が教えておられる古文の授業に関しては本当に定評があって面白くて役に立つということなんですよね。だからずっとトップを張っていくと、おられたと。いうことだと思うんですけども、まあ、ここでの重要な話は、古文役に立つのかという話ですよね。で、これそもそもはですね、お笑い芸人のカンニング竹山さんが、まあ、TBS のテレビ番組にですね、古典の授業は役に立ったことが一回もないっていうことをね、お話ししたんですよね。で、これが結構物議を醸して、どうなんだと。いうことなんですよね。竹山さんってまあ歴史好きっていうキャラクターでも知られているので、そういう方がまあそういう方でも古文が必要ないって言われると、えっていうふうにね、思われる方が多かったのかなっていう気がします。まあ、だから、まあ、この古文をずっと教えてきた先生にですね、どうなんですかということを聞きに行ったと。で、吉野さん、いい感じの方ですよね。ちょっと僕はこの取材には立ち会ってないんですけれども、おそらく取材の雰囲気というのはこの記事によく出ていまして、まあ、話がこう、二つ三つ脱線するんですよね。うん。まあ、例えばですね、じゃあ古文を外すとして代わりに何を入れるのかと。例えば、金融とか投資とか、社会に出た時の勉強をもっとやった方がいいんじゃないかと。じゃあ古文や漢文をやめて、学校の授業だったら1時間目は金融、2時間目は不動産、3時間目は投資、4時間目は為替。それはそういうふうにやったらどうなのかと。ね、お金のことをたくさん学んだって、元手がなかったらそんなに意味がないんじゃないかと。3年前の6月の日経平均株価をいくらだっていう、そういう空欄斜め問題、そんな中間テスト嫌だよねと。そもそも古文は無駄だとかいうやつは、古文が金融や不動産に変わったところで、多分金融や不動産の勉強もしないだろうと、まあ、こんな調子でですね、話をされてるんです、吉野先生。で、結論がですね、まあちょっとずっこける感じなんですけど、親が答えるべきフレーズはこの3つだと。なんで古文をやらないといけないのか。で、代わりに何を学ぶの。入試に出るんだからやれ。やりたくなけりゃ慶応を受けろっていうね、慶応の国語の入試は小論文で古文や漢文必要ないそうなんですよね。ね、だから国立大学じゃなければ、私立の大学受験だったらですね、古文やらなくてもいいぞと。で、まあ入試に出るんだから、仕方ないんだからやるんだと。俺だって別に役に立つとは思ってないよっていう感じで話されてるんですよね。振るってますよね。いや、面白いんだよな。 で、このことですね、例えばそのネットの書き込みなんかを見ていると、逆上がりになぞらえてですね、コメントされてる方いらっしゃいました。体育の授業で逆上がりを習ったけれども、逆上がりなんて古文と同じで人生で一度も役に立ったことがないよ。でも、逆上がりをやる過程、できた時の喜び、これはやっぱ今でも忘れていないし、そういう意味ではすごく大きな体験として残っている。古文を勉強するっていうのも同じことなんじゃないですか、ということなんですよね。いいことですよね。いいコメントだなと思いましたけど。確かにね、逆上がり、役に立つことないですよね。棒なんかないし。子供と一緒に公園にいてね、僕も逆上がりしたことありますから、まあ、そういう意味では役に立ったっちゃ役に立ったんですけど、そこで逆上がりができる必要もないじゃないしっていうことなんですけどね。で、ちょっと今日お話ししたいなと思ったのは、役に立つってどういうことかっていうことなんですよね。古文の勉強も、逆上がり、鉄棒の逆上がりも、役に立つのかって聞かれたら、役にはそんな立たないと思うんですよね。古文という科目を勉強することになった経緯というのは、まあいろいろ説明できるんだと思います。まあ日本の歴史っていうものを学ぶ上では古文欠かせないですよね。中国語の影響、日本語は非常に大きいわけですから、古文という古い、まあ、語学を学習することによって、まあ、歴史的な資料にもアクセスできるようになりますし、日本語、日本の言葉の成り立ちというものを体験的に知ることができる。まあ、非常にね、面白い。例えば、書き下し文っていうかですね、漢文、中国語を日本語に読み下すっていう特別な技法。これはまあ本当に先人が編み出したすごい読み方で、テクニックですよね。まあ、古文というのはこういうのを学ぶことができますから、それは非常に面白いと僕個人は思いますね。ただまあ役に立つかといったら、古い文章を読まなくちゃいけないことなんか、まあ専門家でもない限りないわけですから、まあ役には立たないのかもしれませんよね。逆上がりも同じですよね。体を鍛えることはできますし、平衡感覚とか体を回転するっていうものを覚える。鉄棒の逆上がりでしか体験できない身体感覚っていうのはあると思いますから、これはこれで、まあ、役に立つっていうかね、心身の成長には非常にいいんじゃないかなと思いますけれども、まあじゃあ逆上がりじゃなきゃダメなのかといったら、これも難しいですよね。なんで鉄棒なんだ？器械体操どうしてやらなくちゃいけないのか。じゃあそもそも公園とかが学校の校庭に鉄棒があるのはどうしてなんだ？みたいなね。ことになってきて、まあ、それもそれで不毛かなと思わなくもないですけども。でですね、役に立つ。カンニング竹山さん曰く、古文が人生に一度も役に立ったことがない。じゃあ、その他の勉強っていうのは役に立つのか。国語算数理科社会、それぞれ知っていると、まあ、世の中の成り立ち、自分の生活、お金とか、そうですね、健康とか。全部役に立つよねと。でも古文は役に立たないよねということなんだと思うんですよね。古文が受験に出てくる。受験の試験科目になっている。いや、こんな無駄なものを試験科目にするぐらいだったら、もっとその後の人生で役に立つことを勉強した方がいいんじゃないか。例えば、交通マナー、交通ルール。これを試験科目にした方がいいんじゃないか。吉野先生も言ってましたけど、金融とか、投資とか、マネーリテラシーについてを受験科目にした方がいいんじゃないか。古文を学ぶことよりも、そういったものを試験科目にした方が、後々の人生にも役に立つわけだから、どうしてそんな無駄なことを受験勉強の科目にしたままにしておくのか、ということなんだと思いますよね。まあ、ごもっともっちゃごもっともだと思うんですよね。まあ、功利主義とか言いますけれども、一番利益のあるもの、一番ベネフィットが大きいものを優先するというのが、まあ、最大多数の最大幸福というのにつながるんじゃないかという考え方だと思います。まあ一見その通りなんですけども、そんなね、世の中単純じゃないと僕は思いますね。古文の代わりに他のものを勉強すれば人生に役立つ。 人生に役立つ。これね、本当でしょうかね。プレジデントっていう媒体をずっとやっていて、まあおかげさまでね、プレジデントが仕事の役に立ったよとか、人生の役に立ったよっていうお声いただくこともあって、それはすごい嬉しいんですけども。で、もちろん読者のお役に立つような記事を作りたいと思っていろんな情報を集めてきてご紹介しています。それはそれで、嬉しいというかね、自負もあるんですけども、じゃあプレジデントで作っている内容を試験科目にした方がいいかって言ったら僕は反対ですね。古文、まあ古文がいいかっていうのは難しいとこですけども、古文でもいいんじゃないですかね。歴史的にこういうものを学んだ方がいい、もしくは、学ばれてきたものをやるというのが非常に良いんじゃないかなと思います。だ急にね、プレジデントの内容を学ぶ、じゃあマネーリテラシーの内容を学ぶっていうふうに大きく試験科目を変えるんじゃなくて、まあ古文をもう少し現代的にこう変えていったりとか、もう少し、まあ、例えば現代の小説に近い問題を増やしていくとか、まあ、そういうのはありかなと思いますけど。で、これ何を言いたいかっていうと、役に立つか立たないかっていうのっていうのは本当に不毛ですし、究極わからないことだと思うんですよね。つまり、古文の勉強して古文の研究者になる人もいるわけです。そういう人にとっては古文役立ってますよね。古文の試験科目、勉強、時間なくなっちゃったら、そういう古文の研究者出てこなくなっちゃう。古文の研究者が出てこないということは、我々の知的活動そのものにも大きな影響を与えている可能性あります。で、これへりくつではなくて、すべてがそうなんだと思うんですよね。マネーリテラシーという試験科目を作って、それを学んでいけば、皆さんマネーリテラシーが身につくわけですけれども、そうするとね、きっとマネーリテラシーよりも重要なことがある、こっちの方が役に立つ。もしくは、試験に出てくるマネーリテラシーって何の役にも立たないとかっていう話になるんだと思うんですよ。古文以外の科目でも考えてみてください。国語算数、理科社会。どれもね、変ですよ。いや、実人生に役に立つような形にするって言ったら、もっといい教え方とか、いい内容ってあるんだとは思うんですよね。でもそうはなってない。なぜか。これは、教育の専門家たちが一生懸命考えて、こうやってカリキュラムを作るのが最も面白い、効率的だ、身につくっていう結果として今のカリキュラムがあるわけです。全肯定するわけではないですけれども、全否定するのもおかしいんだと思うんですよね。こう、改革癖っていうんですかね。今あるものは無価値で、もっと別のものをやるべきだっていうのは非常に受けるんですよね。日本っていう国もずっと改革って言っていて、今やってる仕組みは非効率だから、これは全部変えた方がいいっていうことを言うと受けます。まあ、記事の見出しにはそういうのを取ることもありますかね。でも僕個人の哲学っていうか考え方としてはそんなことはないと思うんですよね。今あるものをゼロリセットしたから必ず良くなるかってなわけはなくてですね。先人たちが知恵を積み重ねて今の体系っていうのを作り上げているので、それをこうより良くするっていうことは重要だと思うんですけれども、そういうものを破壊するっていうのは、これはむしろ文明の後退だと思うんですよ。
プレジデントオンライン音声版。
で、もう一つ、人生って何かってことなんですけど、人生に役に立つっていうのはどういうことなんですかね。お金が儲かる。時間が節約できた、うん。もっと抽象的に言えば幸せになったっていうことだと思うんですけども、何をやった時に幸せになるかっていうのは、この因果関係っていうのは全く不明だと思います。人によって違うと思います。家族と一緒に過ごしている時間が幸せだという人もいれば、すごく高い山に登るのが至上の幸せだっていう人もいると思うんですよね。もちろん古文を勉強している時が、古文と親しんでいる時が至上の幸せだという人もいるでしょう。人によって幸せの形ってのはいろいろ違う。役に立つと、人生の役に立つということが幸せになるということであれば、それはもう本当にいろいろバリエーションがあるということだと思うんですよね。 だから人生に役に立つ、じゃあお金の数え方増やし方を学んだ方がその人の人生が豊かになる、幸せになる。確かに所得が多ければ多いほど幸福度が高くなるという相関関係は知られています。同じように学歴とか運動能力とかも、低いよりは高い方がいいに決まってますよね。それぞれをに役に立つ、それぞれを伸ばせる勉強をした方、勉強、練習、学習した方がいいんだとは思うんですけど、こっちを取ればこっちが立たずっていうことになってですね。いや、じゃあ古文よりもマネーリテラシーを学んだ方が、これだけ生涯年収を上げる効果があるよっていうのは、EBPM、エビデンスベースドポリシーメイキングみたいな手法でね、出せるのかもしれませんけども、出せるのかな、ちょっとよくわかりませんね。まあ、そういうことを多分指摘されているんだと思うんですよね。その筆頭でいかにも全く役に立たなそうなというのが古文なんだと思うんですけれども、古文だって役に立つっていうかですね、我々の文化とか文明とかを成り立たせる重要な要素であることは否定できないんだと思うんですよね。古文を学ぶ必要があるのか、同じように歴史を学ぶ必要があるのか、シェイクスピアを読む必要があるのか、2次関数理解していなければいけないのか、社会の仕組み、国会、三権分立理解しておく必要があるのか、まあいろいろねありますよね。そして皆さん、学校で習ったのにってちゃんと説明できない、学んだっていう自信がないっていう要素も今言った中でもいろいろあると思うんですよ。僕もありますね。だからその中のバリエーションの一個でしかないので、古文の代わりに何かを試験科目に出したからといってそれをすっきりマスターできるということもないですし、古文の代わりに、まあ、逆にですかね、古文を学ぶことによって人生を恐ろしく損なってるっていうこともないはずなんですよね。より良くすることはできると思います。古文という科目をもう少し現代的にアップデートするとか、教え方を工夫するとか、ただ昔の話をやるんじゃなくて、それをもっと歴史とかですね、現代社会の仕組みにつながるような形で学ぶとか、工夫の余地はねたくさんあるんだと思うんですけれども、じゃあ古文なんかやめてマネーリテラシーにした方がいいんだっていう話は、これはね非常に危険な発想だなっていうふうに警戒した方がいいだろうなと思いますよね。まあじりじりとね、例えば学習単元の組み方っていうのも変わってはいますよね。古文っていうのはまあそういう意味ではこれからどんどんさらに時間が減らされちゃうような科目ではあるのかなという気はします。それが望ましいか望ましくないのかっていうのはまた別の議論かなと思うんですけども、例えば情報とかね、生活とか、そういう単元を学習しなければいけないというふうに言われてますし、そういうものの学習時間が増えてるわけですから、人がね、学校で学べる時間っていうのは限られてますから、だんだんだんだんそこは置き換わっていくんだとは思うんですけれども、明らかに人生において無駄なものなんていうのは、私は一つもないと思っているんですよね。ぼーっとしてる時間だってめちゃめちゃ重要だと思います。どんな時間もね、その人に、その人にとってっていうか誰しもにとって、かけがえのない貴重な時間だと思うんですよね。こうやって私がお話ししているのもそうですし、ポッドキャスト今聞いていただいてるっていうのも、貴重な時間なんですよね。で、ポッドキャストを聞かない時間も、もしくはどれを聞こうかなっていう選んでる時間も、それぞれ非常に重要で意味があるんだと思うんです。これをやっていれば、絶対にいいなんていうものはなくて、例えば、僕よく聞かれるのは、どうやってすれば本をたくさん読めますかとか聞かれるんですけど、たくさん本読んだってね、ろくなもんじゃないんですよ。私を見てくださいって感じなんですね。いや、僕の読んでる本の数なんか高か知れてますけれども、それなりにたくさん本を読んでても、こんなもんなんですから、全くね、大したことではないんです。で、私よりもっと偉い人が、 私より本読んでる本の数が少ないっていうことも多いってこともあると思いますけれども、それはだからそれぞれを構成する一つの要素でしかないんですよね。本を読めばいいなんてことはね、全くないと思います。それは本をたくさん読んでれば読んでる人ほど、いやそんなことはないよってやっぱりおっしゃると思うんですよね。だから古文なんか意味がないっていう人は、古文をね、だからこの吉野先生みたいに古文をたくさん勉強している方が意味ないんだっていうと、まあ多少のね、説得力があるなぁとは思うんですけれども、古文全然やってない人がそんなものは無駄なんだっていうのは、これはね、ちゃんちゃらおかしいよなって思いますね。皆さん、この件、どう思われますかね。もしよろしければ、お便りなどお寄せいただければなと思います。また、吉野先生の写真がね、大変秀逸なので、サイトで記事をご覧いただけると良いかなと思います。ということで、今回は我が子になぜ古文を勉強しないといけないのかと問われた時の頭のいい親の返答フレーズ3パターンという記事を紹介しました。この番組では皆さんからのお便りを募集しています。記事に関する質問など何でも結構です。ペンネーム、お住まいの都道府県を添えて、メールアドレス podcast@president.co.jp、 もしくは Apple Podcast の概要欄にあるお便りフォームのリンクからお知らせいただければと思います。折を見てお便りを番組内でご紹介していきます。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。